コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。昨日の夜、この東地方でもですね、震度2の地震がありましたね。この間の1日の石川県能登半島の大地震について、改めてね、我が国は地震の国であるということを実感させられたわけですが、まだ私なんかはやっぱりこう遠いところのですね、同じ日本列島でもちょっと離れとるところで起きたことだなという感じがやっぱり正直ありましたが、昨日の地震でですね、決して遠くのことではない、同じこの日本列島はつながっておるわけですしね、またどこで、その地震が起きても不思議ではないということをね、感じさせていただきました。教祖様はこの日々お知らせこと覚え帳というものを書いておられましてね、それが残っております。それを拝見するとですね、教祖様はもう本当に日々いろいろな神様のお知らせを受けておられる。でこのお知らせを受けるということはですね、なんか特殊なことで、教祖様のように徳のある方しかないんだろうというふうに思うかも分かりませんが、実はそうでなくてね、例えば昨日のような地震というのはみんなに対するお知らせですね。やっぱりその、地震いうのはこの辺でもあるんだなということですね、気づかせてくださって、そういうふうに受け止めたらお知らせとしてあるんですけどね、大したことなかったな、岡山県はその地震もないし大丈夫じゃと、こういうふうに受け止めたらそれまでのことなんですね。どんなことでもね、この自分に対するこうお知らせ、ある意味でシグナルといいますかね、そういうものとして受け止めるとですね、それがおかげになるわけなんですけど、無視していくとですね、また次の今度は、もっと強烈なお知らせをいただかなきゃならなくなるわけです。例えば皆さん車に乗って運転される方はね、信号があると黄色の信号になると止まりますよね。黄色の信号になったら次は赤になるという。黄色の信号でもダーッと行く人もいます、ね、私らも急いでるときは黄色はまあ別に止まらなくてもいいわけで、次赤になるよというそういうシグナルですので止まらないといけんことないんですけどね。しかし止まった方が安全ですね。次すぐ赤になるわけです。で向こうの反対側のですね、こっちが青で向こうで赤で待ってる車はですね、向こうが黄色になったな、もうええなって出てくる車があるんです。そうすると黄色でだからまだええわと言ってこっちから行ってる車と、もうすぐ青になるな言って出てくる車はぶつかるんですね。もうそういうことですね。だから人生も一緒でして、ちょっとしたシグナルがあるのにそれを無視していくとですね、衝突する可能性があるわけですね。神様はですね、私たちにいろんな形でこうお気づけをくださろうとしてる。それ皆さん、例えば健康上の問題もそうですね。いきなりパラッと倒れる人もありますけど、大抵ですね、なんか予兆みたいなのがあるわけですね。私の場合でしたら、皮膚に異常が起きてきておかしいなというのが、それが、病気に気づかせていただくきっかけになったんですね。皆さんもなんとなく頭が重いなとか、胃がムカムカするなとかいうような、そういうのがあるとですね、お医者に行ったりするでしょう。いやいや、これは大したことねえわ、言ってほっとったらですね、重症に陥って、もう、 どうしようもないということがよくあるわけですね。この度のね、昨日のその震度2ですけど、小さい地震といえば小さい地震かも分かりませんが、みんななんかドーンって、あの昨日モン君がですね、私のところ来て教えてくれるんですね。なんかドーンドーンとか言ってね、あと何言ってんか分からないんですけど、その自分で感じたらしい。なんかあの家内によると裏の勝手口のものがなんか一つ落ちたらしいですね。でこれはその震度2で済んでよかったんですが、これがね、震度5とか6になったら全然違うわけですね。それはもう地球の内部の動きですから、私たちがどうしようもできないことですよね。昨日テレビを見ておりましたらね、今回の能登半島の大地震のちょうどその、地震の起きた地方のですね、運送屋さんが出ておりましたね。でその運送屋さんがですね、また地震があった時に備えてですね、トラックをですね、あの通常はその車庫にこう並べて入れるんですよね。それを間を空けて、一台ずつ間を空けて車を置くようにした。そしたらこう地震が起きた時にこうね、倒れ込んでその傷がついたり壊れたりしにくいという、そういう対策をしてきたそうです。それからあの、ね、停電になる、地震が起きたら停電や断水になる、そこでその発電機をですね購入しとった。発電機を購入してたら、その発電機とあの事務所のですねパソコンを接続して、パソコンがすぐ使えるからすぐ仕事ができたと。この人はやっぱり偉いなと思うんですね。ちゃんとその備えては対策しては、まあ、皆さんにちょっと笑われるかも分かりませんがね、私は正直子供の頃から忍者に憧れておりましてね、手裏剣の練習したりね、弓矢をやったりしとったんですよ。あの高いところから飛び降りてみたりね、まあ、忍者に本当になりたかったんです , 笑われるかも分かりませんがね。で昨日ちょうど見てましたらね、あのサンテレビという兵庫県の地方のローカルテレビですけど、それでね、伊賀の忍者のですね、現代の忍者をしている方が紹介されておりました。現代でも忍者がいるんですね。その現代にいる忍者の方は、まあ、普段は普通の服着てるんですけど、まあ、あの修行というかね、そのみんなと一緒に弟子に技を教えるときには 黒ずくめのね、あの忍者の格好をしておりました。で、こうロープでバーッとこう投げて高いところに絡まして登っていったりとか、そういう訓練をしてるんですよね。で普段はあの畑を耕して作物を作ってる。その人はなんか大学でなんかあのなんか生物学か農業かなんか研究したらしいんですがね、実はちょっとその変わった人で、忍術の研究をして世界で初めてなんか修士かなんか論文が認められたそうです。まああの世界的に見ると日本の忍者っていうのは意外と知られてるらしいですね。でその方がですね、あの言うてましたけど、忍術というのはね、あの特に問題のない平時というかね、もそのことが起きた時のためにいつも備えているということですね。それが忍術ということだそうです。で普通の人はことがないともう平気、ことがあったら大変というふうになるんですよね。ところが忍者は そうでなくて、ことがなくてもいつことが起きるかわからんから、そのために訓練をしたり備えている。私はこの忍術というのをね、あの現代の人間にとっても大事だなと改めて思いました。ね。 危ない、もう忍者やや忍術やいて昔のことで先生そんなこと言ってたら笑われるでって言われるかも分かりませんがね、私は本当にそうじゃなくて、むしろ昔の忍術とか忍者がね、生き延びてきた生きる術というみたいなものは今の私たちもね学ばなきゃいけないと思うんですよ、ね。まあ、さっきの方もそうですね、運送会社の社長さんも災害が起きたら困るからちゃんと発電機を用意しとったんです。それで実際役に立ったというんですね。昨日の地震を通してね、私たち岡山県の私たちもね、もう関係ねえわ、遠くのことじゃが私ら安全じゃというふうなことじゃなしに、ひょっとしたら起こるかもわからん、できることを備えをしとこうというふうにね、その捉えるのが私はお知らせを大事にすることだと、黄色の信号を無視しないことだと、